22ページ、12月の相談、役場電話番号、電話 581-2121 代表。次の相談はすべて無料です。相談種類、相談員、法律相談、弁護士。相談日、11日月曜日、28日木曜日。時間、10時から15時。12時から13時のぞく。場所、役場6階会議室、役場3階委員会室。相談内容、法律的な問題や疑問、要予約、11月22日から相談日前日まで。問い合わせ、人権推進課、電話、内線252。心配事相談、心配事相談員、行政相談員、人権擁護委員、21日木曜日、9時から12時、役場4階会議室、心配事や行政相談、人権相談、要予約、11月14日から相談日前日まで、人権推進課、電話内線252、リンポ館生活相談、リンポ館職員、7日木曜日、10時から15時、12時から13時のぞく、川蝉荘内、心配事や就業相談など、リンポ館、電話 581-3861、消費生活相談、消費生活相談員、月曜日から金曜日、水曜日除く、9時30分から16時、12時から13時除く、役場4階、消費生活センター、悪徳商法被害や多重債務など、消費生活センター、電話、内線455。なお、11月20日月曜日から、電話内線456、障害福祉相談、1、障害福祉全般、月曜日から金曜日、年末年始除く、9時から17時、社会福祉協議会内、小田原301、障害者帰還相談支援センター、電話 501-7027、2、身体知的関係、月曜日から金曜日、年末年始除く、8時30分から17時15分、埼玉療育園内相談室、藤田 179-1、障害者生活支援センターとも、電話 580-0215、3、精神関係、月曜日から金曜日、年末年始除く、8時30分から17時15分。地域生活支援センター公用。地域生活支援センター公用。電話 599-2020。4、精神関係出張窓口。火曜日、木曜日、年末年始除く、10時から12時。障害者交流センター。より、653-1、障害者交流センター、電話 598-6961、相談内容はいずれも、障害福祉サービス全般、サービスなど利用計画、4は要予約、サービスなど利用計画は次の事業所でも相談できます。みんなの手相談支援センター、電話 581-8541、相談支援タンポポより、電話 586-1966、相談支援センター育み、電話 581-2112、相談支援センターオブスマ、電話 582-4831、相談支援最優、電話 586-0900、教育相談、臨床心理士相談員、月曜日から金曜日、祝日除く、 9時30分から15時、障害者交流センターより653-1、学校や家庭での心配事や就学に関すること、教育サポートセンター、電話 580-2052、労働相談、月曜日から金曜日、祝日除く、9時から16時30分、電話相談、労働問題、県労働相談センター、電話 048-830-4522、 不動産相談、埼玉県宅建協会相談員、12日火曜日9時から12時、受付は11時30分まで、役場2階202会議室、受付は都市計画課、不動産売買や賃貸借、都市計画課、電話内線243。休日診療インフォメーション。休日や夜間の緊急医療施設、電話相談などのご案内です。医療機関の紹介。24時間対応。埼玉県救急医療情報センター。電話 048-824-4199。深谷市消防本部司令課、電話 571-0119、 埼玉県 AI 救急相談24時間対応、二次元コードまたは埼玉県 AI 救急相談で検索、右側に QR コードがあります。眼科・耳鼻咽喉科の休日診療、事前に電話でご確認ください。11月12日日曜日、矢部耳鼻咽喉科、電話 574-3535。 11月19日日曜日、正田眼科、電話 571-1198。 石川院、電話 571-0038。 11月26日日曜日、柴崎耳鼻咽喉科、電話 570-0033。 12月10日日曜日、高橋眼科医院、電話 571-0318。 休日の診療、深谷より医師会、深谷市国際寺 319-3、 電話 573-7723。 休日診療所、内科小児科、日曜日、祝日、年末年始、受付時間、9時から11時30分、14時から16時30分、子供夜間診療所、小児科、中学生以下、土曜日、日曜日、祝日、年末年始、受付時間、19時から21時、令和6年4月から、受付時間などが変更になります。休日診療所は、受付時間が9時から12時、14時から18時に延長されます。子供夜間診療所は、土曜日、祝日、年末年始を除くのみの診療となります。救急電話相談、小児・大人共通、24時間対応、全国共通救急電話相談、シャープ7119、ダイヤル回線 IP 電話 PHS の場合は、電話 048-824-4199、 子ども・中学生までの相談は、小児救急電話相談、シャープ8000も利用できます。23ページ、図書館だより、寄居町立図書館、寄居 1296-1、 電話 580-1888。 開館時間、火曜日から土曜日9時30分から19時、日曜日祝日9時30分から18時。移動図書館玉淀号、 A コース、12月8日金曜日、 折原小学校10時から11時、寄居小学校13時から14時、B コース12月6日水曜日、八幡小学校10時から11時、小布施小学校13時から14時、C コース12月7日木曜日、陽土小学校10時から11時、桜沢小学校13時から14時、図書館カレンダー11月の休館日は6日、13日、20日、27日、いずれも月曜日、29日、水曜日、12月の休館日は4日、11日、18日、25日、いずれも月曜日、28日木曜日、29日金曜日、30日土曜日、31日日曜日、11月24日金曜日は祝日の翌日ですが開館します。12月27日水曜日は最終水曜日ですが開館します。図書館ニュース。電子図書館のおすすめ作品。図書館のお夜食。著者、原田ひか。出版社、ポプラ社。亡くなった作家の蔵書が集められた夜の図書館を SNS で知った音羽。実在の本に登場する料理がまかないとして出てくる夜の図書館で、本好きの同僚に囲まれながら働き始めるが、変な家。著者、雨穴。出版社、飛鳥新社。謎の空間、二重の扉、窓のない子供部屋。この家、何かがおかしい。知人が購入を検討している都内の中古一軒家には、謎の空間が存在していた。不可解な間取りの真相とは。内容紹介の一部は、TRC マークの商品解説を引用しています。定期イベント。場所、視聴覚室2階、費用無料、申し込み不要。お話し会、12月2日土曜日、16日土曜日、幼児向け、午前11時から11時30分、小学生向け、午前11時30分から正午、子供映画会、12月9日土曜日、午後2時から、トムとジェリー、赤ちゃんはいいな、60分、ミニシアター、12月20日水曜日、午後2時から、長い言い訳、124分、図書館寄せ、DVD 上映、12月13日水曜日、午後2時から、春風亭小蝶、宮戸川、桂歌丸、白木屋、71分、図書館からのお願い。お手元に返し忘れの本などはありませんか？もしありましたら、お早めにご返却ください。12月の不燃、燃えないゴミの定期収集。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線 221-222、収集日、曜日、収集地区、収集日、曜日の順にお知らせします。元宿、末野、二区、三区、四区、金尾、フープ、立ヶ瀬、梅雨なし、穂田原、小園は、1日金曜日、15日金曜日、本町中町、折原上郷、折原下郷、上平下小路、立原秋山は、5日火曜日、19日火曜日、栄町、竹町、茅町、花町、三品、平倉、三居、土地屋、五の坪は、6日水曜日、20日水曜日、6、常木、菅原、気持ち。上野町、内宿、関山は、 7日木曜日、21日木曜日、用土7区から12区、赤浜、高野洲、西ふるさとは、8日金曜日、22日金曜日、本村、岩崎、中尾前田、上野原、三ヶ山、倉田は、12日火曜日、26日火曜日、山崎、南飯塚、上組、小布施間下郷、八つ、中郷、塚越、伊勢原、小布施間上郷南、小布施間上郷北は、13日水曜日、27日水曜日、用土1区から6区、塚田、群れ、今市は、14日木曜日、28日木曜日、12月の資源物の収集日、川北13日第2水曜日、川南27日第4水曜日、12月の可燃粗大ごみの収集日、川北6日第1水曜日、川南20日第3水曜日。なお、ペットボトルは蓋とラベルを外し、中を水で洗って潰してから不燃ごみへ出してください。蓋とラベルは可燃ごみへ出してください。こちら、編集室。もみじやイチョウの葉が少しずつ色を変え、すっかり秋らしくなりました。今月号の表紙は、10月5日に開催された親善運動会の様子です。今年は保護者も見学に来られており、大きな歓声が上がっていました。結果に喜ぶ児童もいる中で、悔し涙を見せる児童もいました。児童たちの一生懸命取り組む姿に胸を打たれ、私もシャッターを切る手に力が入りました。今年は、町を代表する紅葉スポットである、すずめの宮公園と大和の里で、ライトアップイベントを開催します。普段とは一味違う幻想的な景色をお楽しみください。また、紅葉の時期に合わせて、すずめの宮公園フォトコンテスト2023を開催します。テーマは、燃ゆる色彩、すずめの宮公園です。皆さんからのご応募お待ちしています。
24ページ、ヨリートピックス、城南中学校女子ソフトボール部が町を表敬訪問、全国中学校ソフトボール大会に出場、9月19日に城南中学校女子ソフトボール部がヨリー町を表敬訪問しました。同部は8月18日から香川県丸亀市で開催された全国中学校ソフトボール大会に深谷市内の中学校と合同チームで出場しました。合同チームでの限られた練習時間でしたが、予選、県大会と勝ち進む中、チームワークが醸成されていきました。そして関東大会では強豪校を相手に伸び伸びと堂々とプレーし、全国大会への出場を決めました。全国大会では、鹿児島代表の神村学園中等部ソフトボール部と対戦し、惜しくも敗れてしまいましたが、その戦いぶりは粘り強く、チーム一丸となった気持ちが現れたものでした。奥忠監督は、町民の皆さんをはじめ、関係するすべての方々のご協力により、子供たちに素晴らしい経験をさせることができました。練習にも、試合にも、主体的に取り組める素晴らしい子供たちです。顧問の大熊和樹先生は、合同チームという難しい編成でしたが、他校の選手とも積極的にコミュニケーションを取る子供たちを誇りに思います。3年生の高野美久部長は、先生方、保護者、地域の皆さんが応援してくださり、素晴らしい経験をさせていただきました、と報告してくれました。 第12回図書館祭り開催。4年ぶりの開催で約1200人が来館。9月23日と24日に図書館祭りを開催しました。毎月恒例のお話し会をはじめ、パトカー、白バイの乗車体験やチャリティーバザー、スタンプラリーなど様々なイベントが行われ、約1200人の方が来館しました。来館された方は、4年ぶりの図書館祭り、待っていました。リュース本もたくさんあり、選ぶのが楽しかったです。白バイがかっこよかったです。写真も撮れて大満足です。と話してくれました。2023グッドデザイン賞を受賞しました。寄居駅南口駅前拠点施設、よってこ。寄居駅南口駅前拠点施設、よってこが2023年度グッドデザイン賞を受賞しました。よってこは寄居駅南口の中心市街地活性化事業で整備し、今年4月にオープンした駅前拠点施設です。今回の受賞は地域住民が憩い、来訪者をもてなす場として特徴的な外観と利用者が自然と交流できるデザインが評価されたものです。長寿、今年度の町の最高齢者と100歳を迎えられる皆さんをご紹介します。年齢11月1日現在、女性最高齢者104歳、男性最高齢者渡辺信重さん101歳、今年度100歳を迎えられる皆さん、純不動、安西千代子さん、大滝彩さん、滝沢梅さん、赤坂富子さん、清水富さん、大久保善作さん、新井貞子さん、杉本幸子さん、持田次子さん、柳橋脇さん、新井茂雄さん、大沢武さん、穂積房子さん、坂本柏雄さん、他女性4人、最高齢者と100歳を迎えられる皆さんへ記念品をお届けしました。町では9月に今年度の町の最高齢者と100歳を迎えられる皆さんへ国からのお祝い状と銀杯、町からの記念品などをお届けしました。これからもお元気でお過ごしください。